チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は、ちょっと待って、寝てるだけで首肩が軽くなる上に過密やまで良くなるって本気？その秘密がプレミアムビビン枕セット。アミエモンモデルのシルクの枕カバーは摩擦を抑えて朝の髪がツヤっとまとまる美容仕様。さらに枕と髪ホームケア動画で首肩まですっと軽くなる。フッチー師匠とアミエモンコラボで実現した眠るだけで整う美容革命、12月で終了。残り5個しかないよ。買ってくれた方はアミコが特別に名前叫んじゃう。売り切れる前に絶対チェックしてね。な、髪の毛整体師フッチー師匠の提供でお届けいたします。フッチー師匠、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントブリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆様、ビミン枕見てくれましたか？見てない方、今すぐ車止めてください。すぐ運転中の人を止めようとしますけども、まあでも見ていただきたい。で、一応ね、まあ私もシェアをさせていただこうかなと思っていて、で、まあ Facebook とかね、インスタのストーリーズにも、枕のことを載せようかなと思ってるんですけど、師匠の整体を受けたことのある方とかはね、師匠の整体中にも枕登場するので、寝心地を知ってらっしゃる方は、まあ、たくさんいらっしゃって、で、そこからね、結構、枕買っていらっしゃる方も多いので、もうすでにね、枕使ってらっしゃる方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、今回はですね、アミエモンが、まあ、モデルをしている、天然シルク 100% の枕カバーとのセット品なんですよ。で、その枕カバーもね、ちゃんとお色味も選べるし、やっぱりね、保湿力とかもそうだし、髪のね、その摩擦によるパサパサ感がないという状態を皆さん知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、全然違うんですよ、朝の感じが。で、摩擦をね、すごく受けた髪って、やっぱり翌日にね、そのまとまりが悪かったりとかもそうなんですけど、髪質もね、やっぱりそのシルクの枕カバーの上で寝た時と、そうじゃないところで寝ちゃった時にめちゃくちゃ差があったりするんですよ。たったの1回の睡眠でも大きく影響を受けていることがもう明らかにわかるんですよ。私、いつもそういうなんか、比べてるわけじゃないんですけど、うっかりちょっと寝てしまった時に、枕がないところで寝ちゃったりした後の髪質と、その天然シルク 100% の枕カバーの上で寝た時の、その後の髪の状態、本当に違うんですよ。それだけ、シルクのその保湿力だったりとか、で、今回天然のシルク 100% ですからね、全然違うの。なので、これは、寝ていただいたらわかると思うし、やっぱり首とか肩は常に、家でもケアができている状態がベストだと思います。ご自身でね、ある程度セルフケアをした上で、まあ、どうしてもね、ちょっと重たいなんか重度な痛みを抱えているところは、まあ、整体に通うというのは必要だと思いますけど、日々ね、そう、スマホとかだったりとか、ストレートネック、その首に負担がかかりやすいとか肩に負担がかかりやすい生活をもう常にしているのが現代人なので、日々本当に整えていないと悪化した時ね、本当に歩けなくなるぐらいのレベルで激痛でとかそういうことも起こり得るので、きちんと整えていただく、日々、気をつけていただくことの一つとして、すごく重要なんじゃないかなと思います。ぜひね、この機会に、天然シルク 100% の枕カバーとセットで、ご購入いただけたらなと思います。絶対リンクタップしてね。そんなコーナーで本音の方に移らせていただきたいと思います。年末ということもあるし、まあ、ボーナス商戦の、まあ、一番真っ只中の時期ということもありまして、まあ、職場がね、まあ、バタつきを見せている中なんですけど、まあ、年賀状をね、書く方が少なくなってきたので、前ほどね、 件数としては多くはなくなったことはあるんです。まあこの時期にね、プリンターが壊れましたっていうふうにお持ちいただいて、で修理の期間がね、1週間2週間は確実にあるので、その期間を待って年賀状をその後から作成するっていうのももう現実的にその間に合わない状態だから、まあ、皆さんね、さすがに今の時期から修理に出そうという方がいらっしゃらないことと、あとは年賀状を書く方が減ったということもあって、まあ、確かにね、その状態だとなかなかね、皆さん修理に出すっていうこともないから、問い合わせ件数としては昔よりは減ったかなとは思ってはいるんですけど、ただね、やっぱり少なからず修理の相談だったりとか、使えないっていう風で何とかしてよっていう持ち込みみたいなものは未だにやっぱりあるし、お客様としてもやっぱりね、お金をかけたくないという思いがもう正直にね、やっぱり出てしまうところというか、我々はやっぱり他人なので、もうはっきりその自分のね、思っていることをガンガン言われるお客様がほとんどなんですよ。修理お金かかる嫌だな、期間がかかる嫌だな、新しいものを買い替えるお金かかる嫌だなっていうのを言われて、まあニッチもサッチもいかないというか、お客様がそのお金を払うことに対して抵抗感があって、でお前んとこでなんとかできんのかいみたいな風に言われてしまうんですけど、家電量販店で中をね見て、でここだろうって勝手に予測して直すっていうことはやらないんです。これがなんでかっていうことがちょっとやっぱりわからない方も多いので、まあ、ちょっとここをねさらっと説明しておこうと思うんですけど、製品にはそのメーカーさん、製造者が、まあ、保証しているものもあるし、たとえねメーカー様の保証が切れていたとしても、そのメーカー様のように技術があるわけでもなく、で中のね部品を持ってるわけでもない我々が適当に直してしまったことで、その後お客様がまたその製品を何年か、まあ、それはもしかすると何十年かもしれない、ずっと使い続けるときに危険を犯している可能性もあるわけですよ。でショートさせてしまったりとか、あとはそのね長年使うことで今電源コードとかも今実規格って言って、電源コード部分って8年ぐらいでもう交換の時期を迎えるので、それ以上は長くは使わないでくださいっていうのが実マークっていうのがついてたりするんですよね。だから電源タップみたいな延長タップも8年以上経ってるものに関しては買い替えてくださいっていうのをメーカー側は推奨してるんですけど、お客様側は知ったこっちゃないっていう感じでやっぱり使ってるから、そこでもまたトラブルがあったりすると、最悪火災になったりとか、お客様の命を奪う可能性もある製品もあるわけですよ。まあ、その製品がそういうふうに作られていなかったとしても、お客様が長年、長く使うことで起こるトラブルだってあったりするから、だから安易にここかなって適当に直すっていうことを家電量販店側でやってしまうと、お客様を危険にさらす可能性があるから、だからやれないんですよね。で、製品の、その内部の保証に関してはメーカー様が担っているところなので、メーカー様、がそこを責任を負っているから、家電量販店側はそこに関してちょっと責任を負える部分ではないというか、資格がないというような感じなんですよね。で、まあ、なんとかしてほしいって気持ちもすごくわかるけれども、長年使ってる製品何かリスクがあってはいけないし、お客様がね、毎日使うものだから、そこに危険があってもいけないし、家電量販店側にはやっぱりやれることに限りがある。で、販売に関して責任を負っていることはまあ間違いないけれども、製品の製造責任に関してはメーカー様側になるので、ここはお客様にとってはもどかしいところではあると思うんですけど、場合によってはやっぱりね、命の危険になってしまうようなものも、あり得るので、家電製品って電気が通ってますからね。なので、 まあ、使い方によって危険になったり、長年使うことで危険になったり、まあ、そういうものもあって、製品自体に問題がなかったとしても、やっぱりホコリとかのトラッキングとかでね、火災につながったりすることもあるので、安易に我々が勝手に触って直すということができない。で、何とかしてよっていう気持ちも分かるし、お金を払いたくない気持ちもめちゃくちゃ分かるけれども、我々も時間をそこで割くことで、我々もそこにはコストがかかっていることでもあるので、まあ、対応できることに限りがあるよっていうふうに突っぱねざるを得ないこともやっぱりあるので、そこをね、コツコツとコンコンとお客様にご理解いただけるまで説明しなきゃいけないなと改めて思ったというお話でございました。コメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。あーちゃんからいただいております。ありがとうございます。普段使わない敬語だから余計に進まれなくなっちゃうのね。半沢直樹みたいなドラマとかサラリーマンのシチュエーションのお笑い見てもらって、真似ごっことかやると面白いが先に来るから敬語も普通に感じるかもしれないどね。ただそこまで時間がないし、一生懸命になるアメーマも見れるど、息子ちゃんは多分仕事のゾーンをって考えて抵抗が働いてるのかもどね。人がから伝わりますようにどんね。アメもペースでお誕生日好き、お祝いしてくれてありがとう、マジで嬉しかった、ということで、あーちゃんありがとうございます。あーちゃん12月にね、誕生日を迎えます。おめでとうでございます。スタンド FM の方でね、私がそのチョコケーキプランというものをベースから買いまして、私のことをご紹介してくれてますので、ぜひ皆さんね、あーちゃんの放送も聞いていただきたいんですけども、そんなあーちゃんからね、優しい言葉いっぱいかけてくれて、息子もね、喜んでるんですけど、何なんだろうね、なんか身構えてることは確かだと思うんだけど、いや普通にね、デスマスで喋ればいいものを、なんかどこの口調で喋ろうとしてますみたいな。なんでそんな喋り方になっちゃうんだろうっていうような感じがちょっと正直なところなので、ちょっとそれをね、改善してあげるのが難しいというか、何回やっても、まあ、詰まる、そんな喋り方したら詰まるに決まってるじゃんぐらいな感じで、一向にスムーズにならない。で、丸暗記もできないみたいで、そんなに難しいことを喋ってとは一言も言ってなくて、今日はなんで自転車で来たんですかって言われたら、こう返そうねぐらいのことしか言ってなくて、難しい言葉は一つも含まれてないんですけど、文章の組み立てが多分できないんでしょうね。めちゃくちゃな尻滅裂な言葉になっちゃうんですよ。で、カッチコチだし、これではちょっとなっていうのはもう今目に見えてる状態なので、少しでもね、そこをね、突破できればなと。ドラマとかもね、彼見てるから、仕事場でこんな喋り方してる人いないでしょっていうのはわかると思うんですけどね。でもちょっと本当にとんでもないところで引っかかってるなっていう感じなので、頑張ろうと思います。あーちゃんありがとうございます。そして、ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。神の手、ふちうち市場スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼、ありがとうございます。アメモン、おはようございます。いつも丁寧なコメント返しにうるうるしてるエモン。アメモンがおっしゃるように、コンテンポラリーダンスとアートの相性はとってもいいですよね。時代は変われど、言葉だけはなくならないし、音源も、自由度が高いコンテンポラリーダンスだったら、ミュージックビデオは本当に相性がいいかもですね。ニッチをポピュラーにしたいアミエモンの気持ちがどこまで通じるのか変わるといいですね。そして、ゴーちゃんの想定質問への返答、とっさに聞かれるとモジモジするのってきっと答えが用意できてないからなのかなと思います。多分ゴーちゃんが好きなことや得意なことの話をすると絶え間なく話されると思うので、想定質問はあなたに興味があるから聞いてるんだよみたいな思考になると、若干違う返答でも話しそうですが、そう簡単ではないのもありますね、ということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。いやね、実は答えは用意しているんですよ。私自身が答えている。で、その通りに喋る丸暗記も苦手でできない。丸暗記がダメみたいです。 で自分の言葉に変換がまたさらにできないで、文章の組み立てができない。先ほどもちょっとあーちゃんのところのコメントでお返ししたところにも言ったんですけど、今日はなんで自転車で来られたんですかという質問に対して、私自身も模範回答みたいなのを何度も言ってるんですよ。自宅から、その電車とか公共交通機関を使って行くと、バスでの乗り換えが発生して自転車よりも時間がかかるので、いつも普段から慣れている自転車で通うのが一番ベストだと思って、今日は自転車で来ましたというような感じで言ってほしいだけなんですけど、それをいろんな形で言い換えて言いやすいのはどのパターンかなみたいな感じでもやってるんだけど、それが何十回何百回やっても一向に一度もスムーズに喋れたことがない状態なんですよ。なので、なんていうんですかね、想定できている簡単な質問に答えれない状態で、それを本当に聞かれるかどうかわからないし、今回面接ではなくて職場見学なので面接じゃないから、聞かれる内容って軽い内容なはずなんですよ、聞かれたとしても。で、この職業でどこに興味を持ちましたかとか多分聞かれることになるから、そこで何も答えられない、片言すぎるで文章にもなってないで相手に伝わらない、これだと相手の印象が下がるだけなので、ちょっとどうしたもんかなと思ってますね。短い時間ですけど、極力時間をかけて丁寧にね、そこがきちんと返していけるような形を、できるだけ可能な限り取ってみようと思います。頑張ろうと思います。そしてね、コンタブラリーダンスがね、アートとの相性がいいのはやっぱり皆さんも感じていることなのかなって、ハルプリマベラさんのコメントを見て思ったので、少しでもそこからね、活路を見出せるように頑張ろうかなと思います。ハルプリマベラさん、ありがとうございます。そして松谷さんからいただいております、ありがとうございます。うっち市場スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。1100回放送おめでとうございます、ありがとうございます。普段から大人の人や目上の人との話し方は接する機会がない分なかなか難しいですね。自分も何度経験しても慣れないので、つい失礼な態度に取られがちなので気をつけます、ということで松谷さん、ありがとうございます。いや、普段からね、結構大人の人と話す機会もあるんですけどね、なんかフレンドリーに話してしまうからなんだと思います。すぐに仲良くなっちゃうんですよ。で、話してる内容とかも、これフッチー師匠はなんとなく分かってくれるかもしれない、直接話したことがあるのでね。で、マイペースにね、全然関係ない話を話してっちゃうんですよ。話がずれたまま話している感じっていうのかな。で、聞いてる側が、長いなとか、ちょっと話してるテーマがずれてるな、みたいな風に取られてしまう話し方をしてるので、その、まといた会話っていうのかな。その相手の質問にちゃんと返す。で、さらにはそれがシンプルに返せた方がいいんだけど、どっちもできていない状態なので、結構これは相手の方に苦痛を与えてしまうような会話になりかねないなというところがありますね。仕事ってやっぱり簡潔に返答できなきゃいけない。で、質問に対してちゃんと返さなければいけないんですけど、質問からもやっぱりずれてるんですよね。で、想定問答だから、この話をしなきゃいけないんだよっていうことも事前に伝えているし、答えも言ってるし、模範解答も見せてるんだけど、その通りに返せない。なので、なんていうんですかね、結構大人の人と話す機会もあるから、大人の人と話すことに対して抵抗があるっていうほどでもない方なんですけど、質問された内容には返せてないのがいつもなので、そこをね、どうしようかなと。想定問答をもうちょっとね、本人が深く理解するところまで、繰り返し繰り返しやるしかないのかなと。で、想定外のこと聞かれたらもうお手上げですけど、それで少しでもね、本人が、話しやすくなればいいかなと、ギリギリまで特訓しようと思います。頑張ろうと思います。 そしてね、松谷さんがなんか失礼な態度に取られがちっていう風におっしゃってますけど、なんか松谷さんからそういう感じ全然こう受けたことがないのでね、全然ちょっと想定外な話が出てきたなと思っちゃったんですけど、まあでもそういう時もありますよね。相手に、あ、しまったな、こういう態度取らない方が良かったな、みたいな。でも、気づけてるんなら、それがいいんじゃないですかね。次に気をつけれるし、気づけないのはちょっと怖いですけどね。まさやさんが、あ、やっちゃったなって思われてるんだったら、全然なんか問題ないんじゃないかと思ってしまいました。マスタイさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私と応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております神の手整体師フッチ師匠、12月個数限定プレミアムビビン枕セット販売中です。ぜひ12月限定5個だけのセットになりますので、お買い求めいただきたいなと思います。一番最初に、載せてあるリンクぜひタップよろしくお願いします。そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしておりますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。現在第1シーズンが配信中、第2シーズンは来年以降に配信予定となっております。ぜひね、原作の小説版漫画版も読んでいただきながら、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣やろという映画に出演させていただきました、エキストラではございますが私意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、SNS のまとめリンクに付けさせていただいておりますので、ぜひ概要欄からお買い求めください。よろしくお願いします。そんなコーナーで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。